週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。はい、はたやラジオの時間です。4月第1週目の放送の収録を今しています。エプリルフールの収録なので、ちょっと嘘でもかまそうかなと思ったんですが、まあ、あまり冗談を過ぎるっていうことを注意されたのでやめることにしました。はい、4月ですね。結構いろいろ人の出入りも激しかったというか、いろいろな方々が入ってきただろうし、悲しくも出ていってしまう人もいたかもしれませんけども、まあ、新生活のスタートということで始まるということですね。まあ、畑屋も今週末から材木町の夜市が始まるということで、もう本当にこうなってたのに、そのいつも以上にというよりは過去最大の気合を入れて準備を今始めているとこです。うまくいくのかいかないのかはちょっとよくわからないんですけども、あくまでコーヒーを焙煎してドリップして提供するっていう単純な作業に、皆様のこうニーズに合わせてそれをセットアップしていくだけっていう感じの作業なので、頑張ってやるんですけど、まああんまりシステマティックに世の中がなってきているので、たまにどっかでこうご飯食べに行くと、もうみんなタブレットパチパチして注文するような状況で、まあ、僕らもレジはタブレットでやってはいるんですけども、なんか注文までタブレットっていうのにすごく携帯では持ってないからなんでしょうけどね、自分もかなり違和感を感じてしまって、タブレットの画面を見て撮られてる写真をこう覗いてこれ頼もうっていうよりは、まあ、昔はね、まあ、お寿司屋さんだったら回転してたりなんなりって、まあ、今押してるところはあるかもしれませんけど、そういうのを見て声かけてこれちょうだいってやって新鮮なものを食べるみたいなことはやってたんですけども、まあ、それもやっぱり回転寿司さんの方から見るとロスが少なくなったとかいう話を聞いたりしてて、だから効率を良くするということで、どんどんどんどんこう なんていうんですか、こういうのはシステムが上がっていくというか、こう進歩していくっていう感じではあるかもしれないんだけども、やっぱりなんか味気なくてですね、声をかけてこれちょうだい、これ今何おすすめって言ってどんなのみたいな感じの、そのちょっとした会話が店の中にはなくなってて、行ったお店のところの、そのただの 2,30 分の話なんで、その瞬間だけかもしれませんけど、こう心なしか職人さんが職人さんに見えなかったというかですね、へいらっしゃいみたいな感じの活気みたいなのもなくっていうのを感じたなっていうのが、あ、こういう風になってきたんだなっていうのがあるんですけど、まあ自分たちのお店としてはそういうこともなく、こう極力オーダーミスをしないようにして、あれはするんですけど、間違ってもすいませんって言って、こうよりそういうきっかけでお客様とこう距離が近くなるように接客できればいいなとは思うんですけども、まあ間違いでやるのが一番いいとは思いますけども、そういうこうエラーっていうかミスを過度に恐れるような感じにならないように、人と人話せば分かるじゃないですけども、なんかそういう感じの接客を今年も頑張ってやりたいなと思って、夜市を準備したいと思います。まあ、そうですね、本当に4月になってうちのお店のことを知らないでいる方々も盛岡に住み始めているのかもしれないので、改めて畑屋というお店のことを伝えると、まあこういうアナログにこだわったというとちょっとあれですけど、アナログしか知らないトップがやっているコーヒー屋で、コーヒーの説明なんかも苦いの苦くないのっていう感じで伺いながらコーヒーを提供する、お客様と話しながら提供するんですけども、まあそれだってお客様にしてみての苦いのっていうのが、自分たちがこれ苦いって言ってるとかなりこうギャップを感じる時もあったりしてですね、そういうのをこうなんですが縮めながらコーヒーを出していくっていうことを30年やってきたコーヒー屋です。30年もコーヒー屋やってるといろんなこう価値観が変わってって、でもやっぱり一番価値観が変わったのは、さっきもちょっと話したような、なんか全部がこうなんですか、タブレットというか携帯端末みたいなものでやり取りしていくことが多くなってですね、なんていうのかな、僕の頃で言うんだったら、僕はコーヒー屋にいつもこうカウンターのマスターの立ち居振る舞いとか、 怖いんですけど、そういう強力な言動とか、なんかそういうのをおずおずと見ながらコーヒーを頼んでみたいな感じのことをずっとやってきたんで、そういうのが体に染みてる状況なんですよね。だけどもタブレットでプチなんてやってると、あのすごくこう提供されているものの情報というのはもうほとんど狭められてて、まあ、情報という言葉を使いたくないんですけどね、そういう感覚みたいなものがすごくこう狭くてて、いろんな感覚の中にこのコーヒーとか空間の中にコーヒーがあるので、それをいろいろこう感じながら飲むのが良かったのに、今そんな感じでもないですもんね。なんかこうすごい決まったレールの上からこっちが積もって、決まったレールからこっちにこうコーヒーが出てくるみたいな、こうすごいこうアイターンっていう言葉を使ってもいいのかもしれないですけど、こうそういう感じのイメージのコーヒー屋さんが多いのかなって思います。まあ、コーヒー屋もだからそういう意味では今いいネタ入ってるかいみたいな感じの、そういうふうなこう会話っていうんですかね、ネタじゃないんだけど、やっぱり今飲み頃は何だですかみたいなことがあって、好みなんですかに入ってって、あ今だったらこんな感じがいいかもしれませんねって言って、じゃあちょっと冒険してすごく濃くなってみましょうみたいな感じで、何度かの会話でそのお客様の商品が決まっていくっていう、そういう感じのお店ですので、なんかこう怖がらずにというか、怖いもの見たさでぜひ畑屋の本店にいらっしゃっていただければと思います。あとはそういう意味では、あのいろんなコーヒー、まあ、ショップをあの盛岡で3店舗やってまして、まあ、一つはクロステラスのお店の1階部分にある4番目のコーヒー店っていうのがあります。まあ、よく謎だって言われますね。なんで4番目のコーヒー店って名前なんですかって言われるんですけども、まあ、単純に4番目に作ったお店だからということで、あのそういうネーミングにしました。畑屋としては畑屋本店でずっとやってて、次にデミか、あそうだね、やっぱり川とクステパーツさんにちょっと入ってたんで、その畑屋デミというのがあったんですね。それが2店舗目、そして3店舗目にまたこれも百貨店の地下でコーヒースタンド畑屋っていうのをやったんですけど、それはあの本当にこう心情的にはかなり悔しい思いをしましたけど、あの1年ちょいで閉店してっていう状況です。その次にそのスタンド、コーヒースタンドっていうのをデパートさんの地下でやらせていただいた時に、この形式を持っていこうっていうことで、クロステラスの方のお店ですね、あの大通りなんですけども、そこで4番目に作ったコーヒー店ということで4番目のコーヒー店となったわけですね。それでもうちょっとその今年じゃなくて去年ですね、やっぱり去年の2024年の8月をめどにオープンしようとして、結局オープンは10月になったんですけど、でも8月オープンということでやっていこうと思ってるんですけども、あの材木町の方にそのデパートさんでやっていた2番目に作ったお店の畑屋デミというのを移設したという感じで、ちょっとまあ説明すると結構混乱しますけど、まあ分かりやすく言うと本町通りに1軒、あと大通りのクロステラスに1軒で、材木町の真ん中というか、あの銀行屋さんの隣あたりに1軒という3軒お店ありまして、その4番目のコーヒー店に関してはこうかなりカジュアルな、30年ゴリゴリにコーヒーをこう一杯ずつ立ててやるんだっていうことでやってきた自分のお店が、今度はコーヒーメーカーというものをこう取り入れて、うん、まずこう入り口を作ってみようっていう感じにしたお店ですね。畑屋のコーヒーってこういう味なんだよっていうのをちょっとカジュアルにあの感じなのを分かっていただく、伝えていこうというお店をしました。そして今度は畑屋デミっていうのを材木町の方に構えたお店も、今まだ本当に自分のイメージから言うと完成度はまだ 30% にもいってないですけども、なんとなくこうクラフトをイメージしたお店を作りたい、まあ、材木町という通りがそういう雰囲気をまとってるお店なんじゃないか、あの通りなんじゃないかなということで、もう一回そのもう一回というかな、自分たちでもできることは何かというのをこう考え直しながらやっていこうということで、今まだちょっとこうすごくこう毎回毎回変わってるんですけども、だんだんそこにクラフト的なもの、まあ、例えばコーヒー教室じゃないですけど、コーヒーをこういうふうに作ってみましょうとか、あと、まあ、うちにはそういう手に何かこう技を持ってる方々がいるんで、書道をしてみましょうとか、箱を作ってみましょうとか、本を作ってみましょうとか、 まあ、缶バッジ作ってみましょうとか、なんかそういうこういろんなワークショップみたいなのをやりながらコーヒーにつなげていく作業をしたいなと思っています。まあ、今時のご時世はやっぱりあのなんていうんですかね、そのちっちゃい端末で動画を見てこうやり方を覚えるみたいな感じは、それはこう自分の頃だとどうしたってできる人できない人がいて、まあ例えば自分が子供の頃何かこうコップ割っちゃったりするとおじさんが本当に綺麗にこうセメダインっていうんですかね、接着剤でつけてくれてまた使えるだろうみたいな感じのことになるようなことをやってたんですけども、今だとね、まあ本当に子供の頃100円ショップなんてなかったんで、まあ本当にこうそうやって作り直して使ってたっていうことのが多かったんですけども、今もうなんかすぐ買い替えたりするって感じのことが多くなってるんですけど、だから物に対する愛着っていうのを大事にしたいっていうお店でもあってですね、それはまあ多分一日の過ごし方の時間というものに対してもあって、こう人と会話するとか、僕の持論を今ここでちょっと展開するとですね、これちょっと危険な話かもしれないけど、人と人が出会うと不幸になるっていうふうなことをいつも思ってたんです。子供の頃からなぜか思ってて、嫌な気分になる前にちょっと怖い気分になるっていうのかな、自分が思っていることは果たして相手に伝わってるのだろうかとか、果たしてみんなと同じなのだろうかとか、そういうことをずっとこう思い悩んだりしてた時期もあってですね、そういうことでだんだん面倒くさくなっちゃって、そういうふうなことがあるんじゃないのか、だからそういう不幸にならないようにというと変ですけども、まずは相手に変な不快な思いをさせないようにかもしれないし、自分も同じようにまあいろいろ考えて、多分そうやって自分の気持ちも強くしようとしたんですね。まあ弱いまんまでいないようにしたような気がします。あの自分の話ですからね、これね、そういう意味ではそういうことをこうやった時代があって、そういうことから今に至ってるっていう、まあちょっと端折りすぎかもしれませんけど、とにかくそういうことの中でこう人と話すことを、まあ伝えることをっていうのかな、努力してやってきたお店だというふうに思っています。まあそういう精神論みたいなものっていうのはあんまりこう商売をやってる上であんまり興味ないっていうか、自分の方としてはビジネスマンとしてはあんまり興味なくて、スタッフさんとこう何か会話するときにたまに出てくるようなくらいの話に今はなってるんですけども、でもやっぱり自分がどうしてこういうふうな、まあ今2025年4月にこういう立ちに立ってるのかっていうのは、昨日はこうだから明日こうしようっていうのもあったかもしれないけど、やっぱり若い頃こういうこと考えてたからこういうふうに今何十年も経ってこんなふうになってんだなみたいなのをたまにはフィードバックするときによく思う、その言葉ですね、言葉というか思いですね、人と人が出会うと不幸なんだから始まるみたいな感じのことを子供の頃は思ってたという話でした。まあ本当にこう4月の生活がスタートするときにこんな話するのもなんなんですけども、そういうことも取っ払いながらコーヒーを美味しく飲む時間というかですね、盛岡にある畑屋じゃないと作れない味っていうのがあると思います。まあコーヒーには缶コーヒーがあり、インスタントコーヒーがあり、あとはナショナルチェーンのコーヒーがあり、いろんなコーヒー屋さんのコーヒーの味があると思いますけども、唯一畑屋で出せるコーヒーは畑屋でしか味わえないという自負のもとに頑張ってやっていますので、ぜひ本店の方にも足を運んでいただければと思います。そして今週末4月5日土曜日からは材木町で夜市が開幕します。まあ本当に閑散としている通りに2時間3時間の間で5000人ぐらいの人が集まってくるという、なんか巨大買い物市になってしまいましたけども、そこの中で自分たちもこう声を張り上げてコーヒーを皆さんに提供したいと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、4月最初の畑屋ラジオでした。また来週よろしくお願いします。